サークル紹介のコーナー。今週は小部市で活動されていらっしゃいます気候サークルの皆さんご紹介しています。2日目の今日はこちらの講師畑野悦子先生にお話をお伺いしていきます。畑野先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、こちらは気候のサークルということで、活動日にはどのような流れでレッスンが進むのか、まずは畑野先生からご紹介いただけますか。
最初はやはり体をほぐすために準備体操を多少やっていきます。でそれから基本功で、気候は長身長速長身ということで、体と呼吸とそれからどこに意識を持っていくかということが大切なので、ゆっくりな呼吸を、ね、練習したりします。
やっぱり呼吸を意識するのが大切になってくるんですね。
はい、とても大切なことだと思います。だんだん高齢になると呼吸が浅くなってくるので、やはりゆっくりな呼吸をするってことがとても大切だと思っています。
そして改めてこちらのサークルではどのような気候を教えてらっしゃるのか、こちらもご紹介いただけますか。
先ほどね、お話したように長身長速長身ということで、その3歩を、ね、取り入れながら東洋のゆっくりな音楽に合わせて気持ちよく心地よく動いていくということです。で基本功があるので、5分間養生功という、陽血補気液受功というんですけど、気と血を補うという意味合いで、そういうものを先にやってから進んでいきます。
こちらの音楽を聴いてるだけでもとっても癒されるんだという、ね、メンバーの方のお話もありましたけれども、こちらの小部市荘、60歳以上の方が通う施設となりますけれども、この60歳以上の方に気候をおすすめする理由、どんなところにあるんでしょうか。
はい、気候というと動きが少なくって、あまり体には響かないんじゃないかというようなところがあると思いますけれども、思われる方もいらっしゃると思いますけれども、でもゆっくりな呼吸動作で自分の体重をコントロールしながら、そして気持ちよい音楽に合わせながら、呼吸と動作とそして意念というのを合わせてやっていくので、コントロールすることでやはり下肢の方の強化にもつながっていくよということと、リラックス効果が出てくるので、気功をやり終わった後はすごく眠くなったよという方もいらっしゃいます。
そしてメンバーの方の中では膝が痛いという方がいらっしゃったり、腰が痛いという方もいらっしゃいましたが、そんな方でもできるんですね。
いろいろな候補があるので、沈み込んだりとか足を上げたりとかって、そういう候補もあるんですけど、もう今はそういうこともやらないで、できる方法でやりましょうということで、こういう形がいいですよということを私が示して、そしてやっていただいています。
では皆さん、本当に無理なくこちらの、ね、気候を楽しんでいらっしゃるということなんですが、さあではこちらの活動の中で皆さんの体や気持ちの変化というのを畑野先生ご自身が感じることってありますか。
はい、最初の頃はやはり動作を真似るっていうことから始まっていくんですけど、動作がやはり難しい、内旋外旋とかって手の方の動きとか、それから足の動き、そういうものがあるので、最初すごく難しくて、皆さん後ろ向いちゃうと全然わかんないよっていう方がいらっしゃったんですけど、今はそれを繰り返し繰り返し同じ動作を繰り返しやることによって、もうだんだんだんだん分かってきて動けるようになってきたかなっていうふうに思います。
そしてこちらの皆さん、畑野先生のいろいろな休憩中の健康のお話も好きだということでね、お話をしてくださいました。いろいろと役立つ情報も畑野先生から発信してくださっているんですか。
はい、私は気功の他にバランスボールだとか、それから体操の方もちょっと指導しているので、その中でやる手の動きだとかね、いろいろ手のものを皆さんにお伝えしたりしています。
本当に健康づくりに関してのプロとなりますのでね、皆さんにたくさんのお話をしてくださっているということです。さあでは、畑野先生、気候の魅力、どんなところにあると思われますか？
私もやり始めた時にはどちらかというと体操の方を先にやっていたものですから、自分もすごく速い動きとかってそういうものを先にやっていたんですね。だけどガラッと変わったその気功というもの、呼吸を取り入れながらやるっていうものも、反対のものもやってみたいなと思って自分でやり始めたので、だからそのすごく気持ちがいい、その呼吸に合わせながらゆったりと動くっていう、それが とても気持ちいいなっていうふうに思っていますので、そして体のいろんなところにこう響いて広報も本当にいっぱいあるので、ちょっと覚えるの大変ですけども、そういうところですかね。
皆さんもきっと効果を感じているからこそ、こちらのサークルで、ね、長く楽しんでくださっていることだと思います。畑野悦子先生にお話をお伺いいたしました。畑野先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
続いては小沢美恵子さんです。小沢さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小沢さんはどういったきっかけでこちらのサークルに参加をしたのか、まずはきっかけから教えていただけますか。
仕事を辞めて拳に来るようになりまして、ちょっと気候のやってる姿を見たりして自分も興味を持ちまして、サークルに参加させていただきました。
こちら拳荘では本当にたくさんのサークルが、ね、あるというお話を伺ったんですけれども、その中でもこの気候が興味があったわけですね。
動きだけでなく気ということで体にいいことを先生がいろいろとおっしゃってたんで、あ、興味があって、あと休憩時間なんかもその気候から外れたこと時に体にこういうこと言おう、エレベーターエスカレーター使わずに自分で最後まで100まで歩けるような動き体に作ろうねっていういろんなお話を先生がしてくださるんで、来るのが本当楽しみに毎週来てます。
では先生とのお話通りに小沢さんはエレベーターを使わずに階段など使ってらっしゃるんですか。
はい、できるだけ階段使ってます。
すごいですね。ちゃんと実行もされてらっしゃるということで、小沢さんはこの気候を始めてもうどれくらい経ちましたか。
会長と同じぐらいで8年7年ちょっとですか。
もうだいぶね長く続けてらっしゃるということですけれども、お体や生活の変化というのはいかがでしょうか。
そうですね、体も前より動くよって足の膝が痛かったりもしたんですけど、全然そういうのもなく元気に毎日過ごしております。はい、
そうやって膝の痛い方だったり、あとは腰の痛い方、いろいろ皆さんね痛い場所なんかもあると思うんですけれども、そんな方にもこの気功は無理なくできるんですね。
そうですね、自分に無理なく動けるというかやれば、はい、いいと思います。
じゃあぜひともね、気になっている方いらっしゃいましたら、こちらのサークル、まだね、メンバー募集も行っているということですので、サークルの活動日に覗きに来ていただきたいと思います。こちらのメンバーでいらっしゃいます、小沢美恵子さんにお話をお伺いいたしました。小沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては、男性メンバー、山名正夫さんです。山名さん、よろしくお願いします。
お願いします。
山名さんはどういったきっかけでこちらのサークルにはお入りになったんでしょうか。
体を動かすのが苦手なもんですから、なんか体この年になって動かさなきゃいけないなと思って、市のホームページでいろいろの施設でたまたま拳荘というところを見て、でなんかいろんなサークルがあるみたいなんで、そのサークルの中を見てて、中国式の気功とかなんかそんなのちょっと興味が湧いてきましたので、入りました。はい、
もうそれからどれくらい経ちましたか。
今年もうすぐで2年になりますかね。はい、はい、
先ほど山名さんは体を動かすことが苦手だったというお話がありました。そんな方でもこの気功というのは無理なく続けられるんですか。
そうですね、早い動きはちょっと苦手なんで、ゆっくりとした動きで続けられそうな気がしたんで、やってましたね。はい、
そうですか。はい、そして山名さんはこちらのサークルの雰囲気はどのように感じていらっしゃいますか。はい、
皆さん和やかでね、ここへ来ることによって、精神的にもいろんな面で認知症の予防とかいろんな面でいいんじゃないですかね。はい、会話することでも、はい、
皆さん本当にね仲もよろしいということなんですけれども、こちらを指導されていらっしゃいます旗野先生、どんな先生でいらっしゃいますか。
非常にですねポイントをつかんだ指導で、和気あいあいと楽しくうまくなんか皆さんをリードしてるみたいで非常にいいですね。はい、はい、
本当に旗野先生は活動以外にもいろんなお話をしてくださるということでね、皆さんも言ってらっしゃいましたが、山名さんはいかがですかその辺。
そうですね、非常になんか参考になる、日常生活の中で、いろいろこういうふうにしたのがいいのかなと思うようなポイントっていうとかね、あと体を動かすポイントとか、そういうのをいろいろ教えていただけるんで非常にありがたいと思ってます。
日常の中で無理なく取り入れられる健康法ということで、皆さんねこちらの活動楽しんでいらっしゃいます。こちらのメンバーでいらっしゃいます山名正夫さんにお話をお伺いしました。山名さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。